さて、皆さん、こんにちは。マイクロソフトデベロップメント、足立です。昨年の4月に前任の、梶さんから仕事を引き継ぎまして、1年ちょっとぐらい。社長業、初めてやってますけれども、よろしくお願いします。日頃はマイクロソフトデベロップメント、あまり外に出ることがなくてですね、引きこもりって言われるんですけども、今日はデコード、今日明日ですね、チームメンバーも話して、できるだけこう顔の見える開発チームで行こうよというふうにやってます。ということで、私が一番手でお話しさせてください。このマイクロソフト、日本マイクロソフト、これ2つの会社があります。私どもの MSG ですね、開発をやってる会社。もう一つが MSKK、これ社長が平野で、多分平野の方が有名人で皆さんご存知だと思うんですけれども、営業サポートマーケティングの会社です。こちらの方がフロントフェイシングで皆さんご存知かと思いますけれども、私たち MSD、どのような仕事をしているのか、今日は1時間ほどお付き合いください。チームメンバー、こんな人たちがいます。これはですね、 Facebook、 今年のお正月に Facebook のご挨拶に載せた時のやつなんですけれども、金河新年と書いてある以外はあまり季節感のない人で、T シャツの人たち、あの辺の人たちはそうなんですが、エンジニアの制服ですからね、あれはね、そんなもんでしょう。それから画面の左側にいる、この額、持ってる人じゃなくて額の方ですけども、青いのがコルタナ、チームメンバーと思ってます。このですね、学は昨年の11月にコルタナ最初に出した時に、アメリカのチームメンバー、私たちのピアになるレドモンド、ベルビューのピアのメンバーたちが寄せ書きして送ってくれました。なんか嬉しいもんでした。もう一人ぐらい紹介しますね。丸で囲んだ人、ちょっと小さいんですが危なそうな感じをしてますが、拡大すると、モヒカンのお兄さん、こんな人もいます。彼新卒なんですよ。今年度の新卒入社なんですけども、面接の間ずっとこれで通してました。それでも MSD は OK、無事就職してきました。私たち MSKK の人たちと一緒に新卒社員雇ってるんですけれども、一人だけ異色な感じは否定できませんよね。 MSKK さん、営業の方々とか来ますので、ちゃんとスーツにネクタイで、喋る言葉もちゃんとマニュアルを読んできて、いい印象の人ですが、彼らにはあんまりマニュアルがなかったかもしれません。それでもね、エンジニアの制服の T シャツで清掃してやってきました。こんな人もいます。もう一人、働くお母さんも、MSD では頑張ってやってます。彼女はですね、今年の4月になりますか、育児休暇、育休を上がって終わってちょうど復帰したところですが、もうバリバリ、エンジニア、デベロッパーでコードを書いてます。もちろん、家の、家庭のとね、それから、仕事のバランスいろいろありますよね。そういうのをバランス取るために彼女は結構、家で、仕事をしていることも多いんですが、私たち MSD は、いつでもどこでも仕事ができるようにと目指してますので、もちろん彼女もそれを利用しながらフルに仕事してます。子供はなんか、めちゃくちゃコンピューター好きな子らしいですけれども、そのうちね、お母さん、デベロッパーかっこいいねって言い出したらこうめっけもんですよね。働くお母さん、うちにいるってすごいパワー持ってると思うんですよね。そのうちモヒカンになって一時札で、インターンでも来てくれたら、ありがたい限りですね。大歓迎しちゃいますけども、MSD、はい、開発をしてます。で、 MSD の中には3つのチームがありまして、Windows、Office、Bing、 Bing の3つのチームで、こういうふうに申し上げますと、アメリカであるやつを日本に持ってきて出すのが仕事ですよって言われるんですけども、いや、私たちはどちらかというとですね、その反対を目指してます。日本のマーケット、皆様がいらっしゃるこのマーケットからのインスピレーションをもとにものを作って世界に出したい。実際にはアメリカのものを持ってくるとですね、いろんなところに気づくわけですね。日本だったらこんなものが作れるよ、皆さんも多分いろんなご経験がおありだと思うんですね。で、そんな時にこれ日本で作っただけじゃなくて世界でいけるじゃん、そういうものを一つ一つ出しながら、 世界に出る、世界に出て一人前みたいに考えています。意外に考えられるかもしれませんけども、ここにいらっしゃるデベロッパーの皆さん、おそらくですね、やはり日本で成功してアメリカにも売りたいぞと思っていると思うんですが、私たち自身も同じことを考えています。今日はそういう、ある意味同業の、むしろ同僚に近い方々にお話しできるというふうに思っています。ということで、その関連もあるんですが、ローカリゼーション、いわゆる翻訳作業ですね、これは日本ではやってなかったりします。なぜかというと、マイクロソフトの場合は何十言語同時出荷みたいなのをやるわけですね。でこれをやろうとすると、各国でバラバラにローカリゼーションしていると足並みが揃いません。ということで、これはですね、メインキャンパスのあるレドモンドの方で集中管理しています。なので私たちは本当に純粋の、開発を日本でやってます。とはいえですよ、ツッコミが来そうな感じがあるんで、ローカリゼーションは重要です。日本で、最近 Windows 出した時にもローカリゼーションが悪いって最初のうちはいろいろフィードバックをいただきました。でこれも私たちももちろん背に腹は変えられないですので、私たちもですね、やはり皆さんと一緒に、この Windows フィードバックツールを使ってフィードバックをしています。これは私たちのツールとしても非常に使いやすくて、翻訳などはこれで、フィードバック、ローカライザーにフィードバックすることが多いです。ちなみにですけれども、こんな翻訳がありました。これなんだか分かりますか？分からないと思うんですが、電話コンパニオン。これある日突然 Windows インサイダーにも出た時期があるんですけども、これそもそも日本語じゃないんでよく分かんないですよね。でよく考えると、普通分かんない機能が出てきたなってスルーしたんですけど、よく考えるとなんかやばそうじゃね。例えば電話をかけて相手をしてくれるコンパニオンさん、なんとなくそんな匂いもきますね。電話でかけるとやってきてくれるコンパニオンさん、もっとやばいです。でなんか嫌な予感がするんですよね。でこれ何かなと思って見てみたら、実は、こんなフィーチャー、要は、モバイルフォンと、スマホですね、それから PC をつないでというところのフィーチャーだったんですけども、よく考えるとですね、これが全然違う意味でこう捉えそうでやばいな。でこういうところにやっぱりローカリゼーションのキャラ、何ですか、文化のギャップがあるんですよね。で私たちは単純にこれを、最終的にはモバイルコンパニオンという名前にしたんですが、でしてくださいという、フィードバックをすることもできるんですけど、時々こういうのが来た場合には、どうよこれね、日本ではこういう意味になっちゃうんだというのも説明をします。日本だとコンパニオンって、人を指すことが多いんだよね。で人なんだけども、特定の仕事をしている職業の人を指すことが多いんだよね。だからあなたのした翻訳、多分フォンを電話に直訳しちゃったんだろうけど、ちょっとやばい意味になっちゃったよっていうような説明をするとですね、やっぱりローカライザーの人たちもだんだんにものが分かってくれる。そういうふうにですね、ローカライズをしている人たちに対してフィードバックをして、お互いに育っていく、それも私たちの、東京のチームの仕事だったりします。さて、MSD の話、チーム的にはそういうご紹介なんですけれども、ちょっとプロジェクトの話に移りますね。 Windows as a Service、 これ日頃はですね、ユーザーさん目線でのお話、ユーザーさん相手の話をしているんですけれども、今日は開発者、それから開発者をいろいろと見守っている方々が多いということで、少しですね、開発者からどういうふうに見えてるのっていう話をさせてください。でここのサービスですが、サービスの意味ちょっと深く考えていきたいと思います。で想定するのは、インターネット上によくあるウェブサービス、これがどういうふうに作られているかと考えてみるとですね、まずは、開発者の人、プログラム書きます。このフィーチャー出来上がったよって、出来上がったっていうと、DevOps だったケースが多いと思うんですけれども、すぐにデータセンターにディプロイする、はもうすぐにできますよね。でデータセンターにディプロイすると、その場でお客さんブラウザー経由で全部見えちゃう。でこのスピード感ってすごい速いんですよね。でですからオンラインにすると数分で Twitter で ツイートされたりする、いいね悪いねやったね、いろいろこうフィードバックをいただける、まあ、これがある意味ウェブサービスの特徴ですよね。で、片やですけども、まあ、Windows、 昔の Windows を代表とするパッケージソフトですね、これはかなり手間がかかる。どういうことかというと、パッケージソフトを作るには DVD を焼いて、箱詰めにして流通さんに流して皆さんに買っていただいて、セットアップしていただいて初めて使える、その時間差ってすごい長いんですよね。もう何ヶ月かぐらいかかります。でもう一つ言うと、ウェブサービスの場合にはフィーチャー1個作ったら、はいこれだけちょっと出してみようってできるんですけども、まあ、Windows の場合、昔の Windows ですよ、昔の場合には全部揃ってからでないと DVD 開けません、毎回できませんよね。ということで実は何年もかかっちゃうんですね、このプロセスが。かたやウェブサービスだと、まあ、オンラインになってから数分で分かる、そのギャップがつらい、まあ、そういうことがあってですね、私たちは Windows をサービスのように開発、テスト、そして配布をしたかった。なので Windows のサービスをやってみたんですね。オンラインのサービスを作っている人たち、まあ、私たちでしたら、Bing ですね、マイクロソフトは Bing、 それから Outlook.com、 Hotmail なんていうチームがあります。もちろん他社さんでも、Facebook さん、 Google さん、いろんなところでですね、ウェブサービスを作ってますけども、まあ、正直言って Windows のようなちょっと自虐的に言えば、重厚長大なソフトを作っているとですね、そういう人たちがとても羨ましい、すぐにこうフィードバックがもらえる、まあ、そこのギャップですね、それを埋めたかった。で、まあ、ウェブサービスをやってる方々は当たり前やんそんなのって言われると思うんですよね。ただ実際にはやはりパッケージソフト、クライアントソフトを作られてる方も多いと思うんです、まあ、そういう方々のご参考にもなればですね、私たちの変革がご参考にもなれば嬉しいと思います。では、Windows をサービスのように開発する、まあ、Windows はまだ恐竜じゃないんですけども、なりかけてたかもしれない、でもそこをいかに変革したか、先ほどの絵で言うとこの開発者の部分ですね、ここをいかにアジャイルな開発にまず持っていったか、これが最初のところです。Windows 8の場合には4年間かかりました。これ Windows 7が出てから Windows 8まで、まあ、出荷の間が4年間だったんですけども、その間に何をやってたかというと、まあ、プランをして開発をして、それからプレビューという順番でやってた、まあ、プランの時には例えば、そうですね、スタートメニューでかくしようか、全部スタートメニューしちゃおうかって話をするわけですよね。でそれが構想が固まると、それじゃあ開発ね、で Windows 8の時の開発はイタレーション1回3ヶ月だったんで、まあ、それほど回数をイタレートしてないですね。で開発が終わってから初めてプレビュープログラムに出した。そうするとプレビューはまあ取れて3回、まあ、それが Windows 8でした。ですから、まあ、プレビューでフィードバックをいただいても、なかなか開発が終わってますから反映することが難しい、そこもやっぱり開発者の痛みでした。ではこれが Windows 10だとどうなったか、まあ、これらのプロセスを、まあ、並行にパラレルにやって全体で2年間ぐらい、まあ、2年間で、Windows 8.1 が出てから Windows 10が出るまで2年間ぐらいで出しました。まあ、中でもですね、例えば開発は3ヶ月に1回のイタレーションだったのが1ヶ月に1回早くなりました。からプレビューも15回で、なかなかですね、こう、開発中にフィードバックを得ることができますので、まあ、反映もしやすいというような開発体制に変わりました。この3つの帯ですけど、もうちょっと見ていただきますとこんな感じで、一番下のこのプランニングのアイデアですけども、アイデアって開発の前にまとめてバッと出るわけじゃないんですよね。もう作ってるからこそいろんなアイデアが次々に出てくる。ところがプランニングが終わっちゃってると、次の開発入らないよごめんねってなっちゃうんですけど、まあ、今回はちょっと違う。プランニングはもうアシンクに動かしとこう、常にやっとこう、アイデアはアシンクに集めようということで、私たちはアシンクにアイデアが出てくるアイデアをリポジトリにポンポンポンポンとランダムに入れていきます。まあ、どんなもんでも構わないんですけどね。 で、開発、これはまあ毎月1回のイタレーションが始まるんですけど、イタレーションが始まるときに、アイデアのリポジトリを見て、さあ今月何やろうかって考えるんですよね。で、1ヶ月それを選んで開発する。で、1ヶ月するとすぐに、Windows インサイダープログラム、インサイダープリビューに出すというような流れに変わってます。まあ、流れ的にはこんな感じでタラタラタラと流れていく。それで、去年の7月、11月のリリースが出ました。まあ、同じように今は、アニュアルアップデート、夏のリリースですけど、向かって同じような流れでやってます。まあ、特に、最近の Windows インサイダー、インサイダーの方いらっしゃると思うんですけれども、お気づきの方はかなり頻繁に出るようになってます。まあ、前は1ヶ月だったんですけど、まあ、今1週間に1回ぐらい狙ったりしてます。じゃあどんなアイデアがあったの？まあ、いろんなアイデアが出てきたんですけども、どんなアイデアをこうリポジトリに入れたのかなっていうので一つご紹介します。ですね、こちらの画面の左側にある方が元のアイデア、これエンジニアがサクッと描いたあの絵です。まあ、部品集めて描いてますけどね。それから右側のが最終的に出てきたやつ、これはあのビルドでサティアがキーノート、さっきのキーノートじゃなくてビルドでやってたやつで、まあ、見事に紹介してました。あれビルドで見てて思ったんですけど、あれ俺たちがやったのまんまやん、アイディアにあったやつやん。で、本当に、ね、そっくりでしょこれ。まあ、日本語と英語の違いはありますけどね。まあ、こんな感じでアイディアをですね、ポッと出したものが、まあ、今回はビルドで出てて見てて、まあ、ある意味俺たち世界レベルのアイディア出しちゃったじゃんみたいに思った、まあ、そんなチームでした。ちなみにこれもうちょっと面白いんですよ。これ左側のスケッチちょっと見てもらうと分かるんですけども、まあ、まずこれはコータナさんがですね、スカイプの中でいる。だからコータナさんとスカイプで話をしようっていうやつですね。まあ、元のアイデアはそんなもんですけど、まあ、書いた人の意識にあるのはまず枠は Android。 残念ながらWindows Phone の枠は書いてくれなかったんですけど、まあ、当然日本のエンジニアとそうなりますかねっていうところですね。で、もう一つがですね、ここのところで考えてたのは、まあ、コータナさん Windows と Windows モバイル出したのはいいけど、まあ、Android から使えないよね。で、どうやって使ってもらおうか。じゃあ Skype で話せばいいんじゃね。でもそう考えてこの人はこう何気に絵を描いたんですね。まあ、もちろんSkype だけじゃなくて、メールでコータナさんとやりたりできてもいいし、それから、まあ、テキストでも何でもいいんですけどもね。まあ、社内にあるので一番やりやすいところでスカイプかなというところで、まあ、こんなアイデアが出てきています。まあ、ポイントはいくつかあって、これ掘れば掘るほど面白いんですけども、じゃあ最初にスカイプをダウンロードしたときに誰も友達いないと寂しいよね、じゃあコータナ友達といたらいいんじゃね、じゃあ最初入れとこうよ、でそれでちょっと話しながらね楽しんでもらいましょう。そうするとどんどん妄想が広がります。最初にいるコータナか、じゃあ、まあ、まだあんまり仲良くないよね、ちょっとずつ仲良くなった方がいいかな。一方今のコータナさんはですね、やろうとすると、ね、あんたの ID は、 いきなり聞いてくるんですよね。あんた誰、 ID は、年は、ね、いきなり聞いてくるんですけど、まあ、それはちょっとやりすぎだから、最初につながるコータナさんは普通みんなのコータナさん、それでミンタナなんですけど、みんながね、気軽に話せるコータナさんにしようと。最初人とお知り合いになるときには、お天気はどうですか、ちょっと冗談言って仲良くなろうかなとかね、まあ、そういうとこから始まります。で、仲良くなってから、じゃあ ID は、あなたの ID 分かった、まあ電話番号交換するようなもんですけど、交換すると、あ、じゃあスケジュール管理してあげますよみたいなね、まあ、いろんなアイディアがこうもくもくと湧いてきた。まあ、その一部が実際に、インプリメントされている、まあ、嬉しいことですね。これも私たちが、ちょっと関わって、まあ、最終的には、チーム的には違うところがやりましたけども、 さてちょっと話を進めますね。Windows をサービスのように配布する、ちょっと3番目いきます。はどんなことか、さっきもこう言いましたけども、物を作ってから出るまで、前の Windows だとですね、さあこのフィーチャー出来上がったよって言ってお客様の手元になるまで3年ぐらいかかってましたね。それが今は、ちょっと3分は言い過ぎかもしれませんけども、オンラインにしてからフィードバックをいただけるまで3分ぐらいのこともあります。あと DevOps 通りますからもうちょっと時間かかりますけども、このスピードが欲しかった。でこれインターネットのサービスに照らし合わせると、こんなとこですよね。開発する人がいる、それをデータセンターにディプロイする。で Windows ですからデータセンターからはダウンロードサービスでダウンロードされますけども、そこから出ていく。でこのいいのは、ちょい出しができるっていうのがいいですよね。まずフィーチャーを一つ作ったらそれをちょい出しできる。絵的にはこっちです。ちょい出しできる。それからもう一つは、出したのをちょっとできたのを全てのお客さんに使っていただくとちょっとやりすぎなので、一部の人に使っていただける。 Windows の場合にはインサイダーですよね。ウェブサービスだと皆さんよくやってる方はやると思うんですけども、このウェブサービスさあ試してみようかな、そう全部のお客さんの 0.01% だけに使ってもらおう、で最初のフィードバックをもらう、 0.01% のお客さんうまくいったなと思ったらこれを 1% ぐらいのお客さんに増やしてみるみたいな、そういう細かい作業がウェブサービスでできますけども、 Windows でも同じようなことをやりたかったというところで、ちょい出しをですね Windows インサイダー様に対してやらさせていただきますというところですよね。で私たちのこの配布ディストリビューションは、ある意味 スタートスモール、スケールファースト、そんなんでやってます。これ、各機能の開発チームがいるわけなんですけども、開発チームは毎日、ビルドして更新してます。例えばコータナのチームですね。コータナのチームは自分たちのものを毎日作って自分たちで毎日使う、これはもうチームは原則ですね。ですから数十人ぐらいの人がまず毎日やります。でその後これがうまくいった時だけですよ、もうちょっと大きいチームに、広げます。これコータナの場合には、シェルチームにいるので、だいたい数百人ぐらいに次の段階広げていきますですね。でうまくいかなかったらこう引っ込めてもう一回やり直しです。でうまくいくまでやって、それがうまくいったらさらに大きなチーム、Windows チーム全体に広げます。ここでだいたい数千人ぐらいの人が使うようになります。で数千人の人が使ってうまく多ければ OK なビルドがあれば、それを Windows インサイダーのファーストリームに出していく。目標としては週1回ぐらい、もちろんうまくいかないダメなリリースは出すわけにいきませんから、キャンセルしてうまくいったものだけを出します。そしてこれがうまくいったら、インサイダーのスローリングに出すということで、だんだんにこうリングが広がっていくんですね。昔Windows as a Service の説明のでこうステップを踏んで大きくなっていくやつあったんですが、あれだとなんでリングだか分かんないです。これを見ると分かるんですが、こうだんだん、人の輪が広がってだんだん広がっていく。でこのですね、Windows インサイダーに達したところで数百万人ぐらいですから、最初の数十人から数百万人まで一気にスケールしていくんですが、1ヶ月ぐらいで10万倍ぐらいにスケールします。そしてここで、うまくいったらさらに、リリースですね。こうやって私たちの Windows 10がリリースされています。もちろん、リリースされた後も開発は続きますということで、各チームから、Windows インサイダーさんにですね、でまた 次のフィーチャーが Windows インサイダーから、Windows インサイダー様に各チームから上がっていきます。そして Windows インサイダーで確認した上にまたアップデートが出る。これが数ヶ月に1回ぐらいのパターン、こういう形でですね、スタートスモールスケールファーストというような考えで、ディプロイメントを進めています。さてちょっと小話ですけど、私が初めて聞いたのは、Windows as a Service 初めて聞いたのは2006年だったんですけども、本当にジョークかと思いました。なぜかというと、その時はですね、Windows アザサービスっていうと、オンプレミスのサーバーをインターネット上のサービスに移行させるというのが、まあ、その趣旨だったんですね。ソフトウェアアザサービスなんて言ってました。で、まあ、そういう時代にですね、まあ、これは2006年たまたま、リーダー育成のためのトレーニングプログラムレドモンドにやったのに出たんですけども、何日間かのコースの後に最後にですね、さあ皆さんつって、じゃあ今度は皆さんの、アイデアから、ブレインストーミングをしましょう、まあ、そんなのをやってました。でその中で言うと、まあよくありがちですけど、2006年で、はいモバイルっていうと、まあ大体いるんですね。で私も、あじゃあモバイル行きますって言って15人ぐらいの人でブレインストーミングしました。一方でなんかその部屋の中で、はいっつって Windows as a Service ってこう言い出したやつがいるんですけど、行った瞬間に部屋の中爆笑。これ今はね爆笑する人いないんですけども、2006年だと爆笑。え、なんでって、アザサービスってだってサーバーをインターネット上持っていくことじゃん。で何でも何でも付き合いいいわけじゃないんだよアザサービスでと思いますよね。要は Windows でクライアント OS だったから、まあ案の定その人はこう手を回してはいって言ったんですけど、じゃあ行きますってもう一人話に加わった人がいるだけで、お二人だけじゃ全然ブレインストーミングにならないじゃん。まあ、そう見てたら、部屋の中にいたビルがね、ビルってビル・ゲイツ、ビルそういう、まあ、場に来て、まあ、新しいリーダーを見つけたりしてるんですけど、ビルが、あじゃあツッツッツッツッ、俺もそれ話に乗るわって言ってたんですね。まあ、で3人でなんかやってました。なんかその瞬間に、ね、みんなわーって、なんでビルすごい嬉しそうな顔してニコニコニコニコしながらそこに行きましたね。いやこういう話をしたかったんだよ、まあ、それを見てみんなちょっと、ビルと1時間やるんかいブレインストーミング、いやきついなバカバレちゃうぞあいつらと思ってたんですけども、まあそれが初めて聞いた時、まあだから今になってみるとですね、なかなかいいところがあったと思います。サービスってダウンロードサービスっていうふうに置き換えれば、すごくいろいろなサービスのいいところって取り込めたんですね、開発に。まあ、それもなかなか気づかないこともありました。まあそんな経験もあります。さて話をちょっと進めますね。スライドを進めまして、真ん中のやつ、Windows をサービスのようにテストするはどういうことでしょう。先ほどの絵で言いますと、これですね。利用者に、つまりインサイドの方に使っていただいて、そのフィードバックを得て、テレメトリーとして得て、データセンター経由で開発者がものを見る、まあ、これが、まあ、ある意味テストになります。でこれはすごい画期的な、まあ、進歩でした。私たちにとっては、まあ、最初はですね、これ以前のテストというのは、こちらの純粋に開発者側の方でですね、いろんなケースを想定して、お客さんこうやるかな、こうやるかな、で考えながら、その大きなバリエーションで、まあ、ほとんど頭の中で考えたものをオートメーションにしてやっていた。それが、まあ、昔のテストのやり方でした。ただ、このテストのやり方がもう破綻しつつあったんですね。なぜかというと、やはりお客さんそれ以上のことをやるので。でどうやってもやっぱり想定外のことが起こる、まずいなというので、出てきたのが、まあ、Windows as a Service、 インサイダーのご協力を得てやるサービス、テストですね。まあ、実際に品質保証をする現場での舞台裏ってかなり辛いものがありますよね。まあ、一番大変なのはユーザーさんの数、デバイスの数、アプリケーションの数、そしてデータの種類、これらの組み合わせを全部掛け合わせると膨大な数になる。 Windows 数千人のエンジニアがいますけども、数千人のエンジニアがカバーしてもカバーしきれないんですね。ちなみに数千人のエンジニアが1日8時間、まあ、丸1日飲まず食わずでずっと Windows を使い続ける、まあ、かなりのテスト量になるんですけれども、それと同じテスト量が数百万人のインサイダーさんに使っていただくと、わずか30秒でテストができてしまいます。でしかもその30秒の内容ですけれども、やっぱり数千人の人たちのように比べてとんでもないことをやらかしてくれる人たちいるんですね。でそれがすごいありがたい。いやそんなやり方やっちゃうの勘弁してよっていうのを後で聞いてみると、やっぱりやってる人たちがいる。 でそれはもう皆さんにもそういうのをやっていただきたいわけですが、そういうことをやっていただいて、まあ、ある意味、インサイダープリビューをアビューズしていただいて、やっと製品のクオリティが安定していく、まあ、そういうふうに、テストの仕方が変わってきています。まあ、今まさに Windows Insider 様なしではですね、私たちも開発ができない、なくてはならないものになりつつあります。まあ、その中で重要なのは、私たちの役目、重要なのはテレメトリーの収集、そして分析になってきますね。これはお客様のところでどのようなことが起こっているのっていうのが、テレメトリーを通してデータサイエンスを通しながら分かること、やっぱポイントですよね。でそういう意味でですね、これからのテスト、まあ、テストをしている人たちもデータサイエンティストになっていきます。まあ、これからの将来を担う人たちはデータサイエンティストによるのではないかと思います。でちなみにまだまだ、私たちのデータサイエンスの力もですね、及ばないところがあります。インサイダーさんはいろんなことをやっていただけます。ただそのデータを集めて分析するところがまだまだ追いつかない、それが品質にうまく反映できない、もどかしさはある中で、まあ、私たちがちょっとずつちょっとずつ、進歩していく、その未来を彼らが担っています。というところで、顔の見える MSD ですけれども、こんなセッションもご用意しました。実際にですね、開発に携わっている人たち、この2人がですね、解説をします。 Windows as a Service もうちょっとディープに知りたいよっていう方にはこちらの方ぜひ、ご参加ください。今日の、このちょっと後ですね。さて、まあ、こんな中でエンジニアってどんな生活してるのかなっていう話を、やりたいと思います。先ほど働くお母さんいましたけれども、お母さん、自身の時間のバランスを取りながらですね、働く場所も選びながらやってます。まあ、私たちもそれを支援していますし、特に働くお母さんだけではなく働くお父さんも当然ですし、まあ、うちのエンジニア全員がですね、まあ、自分のワークスタイルを自分で決めながら働ける、まあ、それを目指しています。じゃあ実際には開発環境ってどうやってやってんのよっていうのがあると思うんですけどもね、まあ、暗黙のルールにあまりにもとらわれすぎないで今ある技術を、本当にフルに使うといろんなことができるんですね。まあ、暗黙のルールって会社に来なあかんっていうのは暗黙のルールですけど、まあ、それ以上にね、別に来なくてもうちでやればいいじゃん、でこのテクノロジーがあるんだからっていうのをうまく、ね、利用したい。で実際には例えばうちのエンジニアたちはこんな感じでやってます。まずプロジェクト管理のツール、これビジュアルスタジオオンライン、自社製品使ってるんですけども、まあ、データセンターの中にあります、ホストされてます。まあ、当たり前ですよね。それからコードリポジトリ、Windows のソースコード、まあ、そう当然のことながらデータセンターにあります。それからビルド、まあ、コードリポジトリからコードからビルドするんですけど、ビルドも CPU パワーが必要なんでデータセンターでやってます。これね、個人の PC でやるとすごい辛いです。まあどのくらいかかるかよく分かんない人は、まあ、やりたがる人もいないんですけども、まあですからデータセンターでビルドします。でエンジニア、バーチャルマシンをですね、みんないっぱい持ってます。これデータセンターの中に持っててもいいですし、会社の自分のところを BM にしといてもいいんですけど、まあ、この前何個ぐらい持ってんのって聞いたら、まあ、10、20って持ってる人もいたんですけど、まあ、やたら仮想マシンを持ってですね仕事してます。でということはどういうことかっていうと、まあ、この仮想マシンにリモートでアクセスすればいいわけですよね。ということは場所は選ばない、まあ、こんな感じで、これ極端な例ですけど、まあ、こんな感じで、外からアクセスしてもいいじゃね。だこれはうちの場合もありますし、どっか、まあ、リゾートだとちょっと極端かもしれませんけれども、まあ、どっかでもアクセスできます。で、ね、このモデルのいいところは実はソースコードはデータセンターから出てないんですよね。だこの人はハワイでこうプログラム書いてるかもしれませんけども、ソースコードはずっとデータセンターの中にいてリモートデスクトップでアクセスしてるだけなんで、非常にセキュアに仕事ができます。割と皆さんリモートでね仕事するっていうと、セキュリティ心配される方もいろいろご質問いただくんですけれども、 まあ、結構こうやるとですね、自由度が上がってできる、まあ、かつ一つ一つはあまり珍しいものは使ってないです。マイクロソフトが皆さんに普通に提供 しているもの、例えばリモートデスクトップって全ての Windows に入ってます。まあ、そんな環境を使ってですね、かなりセキュアな環境で仕事ができる。まあ、そういう意味ではですね、自分の環境って工夫すればいくらでも自由になってる。まあ、こういう形で仕事をするようになったのはこの数年ぐらい、まあ、特に大きいですね。震災の後にやはりどこでも仕事ができるっていう機運も上がりました。そしてこういう形でみんな臨機応変に仕事をしています。さてもう一つのネタいきますね。デジタルアシスタント、これはサチアのやはりビルドの方のキーノートでも、カンバセーションアザプラットフォームなんていう話をやってました。これはもともとデスクトップというものを模した、グラフィックユーザーインターフェース、まあ、ずっと長い時間時代過ぎましたけれども、これからはそうじゃなくて会話でプラットフォームできるんじゃないのっていうような、まあ、一つの提案ですよね。でまあ、マイクロソフトがどんな、アシスタントをやってたか、まずこれですが、これご存知の方いらっしゃいますか。これはありがとうございます。結構古い方だったんですけど90年代にオフィスユーザーだった方ですよね。サイコ先生、オフィスチームはですね、このオフィスアシスタントというのをすごいいっぱい出しました。何をしているかというと、普通に、まあ、自然文で、サイコ先生に質問をする。そうするとキーワード抽出をして、でそれに見合ったヘルプファイルを見つけてくれるという、まあ、機能だったんですよね。で、まあ、いろんなアシスタントが出てきたんですけど、世界でいろんなアシスタントが出ましたけれども、まあ、受けたのは唯一日本でやってたサイコ先生だけ。これはなかなかコアなファンの方もいて、よろしかったかなと思うんですが、さすがアニメの国日本でちゃんとですね、分かったキャラクターを作れるんですね。でよく見るとこの線がギジョギジョになってますけど、まあ、これが90年代で、そういう時代もあったかなって懐かしむようなもんかな。だって次のやつは、ご存知の人、コアな Xbox ファンの方、これは26世紀の AI、コータナさんですね。ヘイローやられてる方いらっしゃいます？あまりいらっしゃいません。ちょっといますね、はい。ファンの方はとてもよくご存知だと思います。そして、現代のコータナアクティベーション、2015年日本でアクティベーションしたのはこちら側のコータナですね。でこれ、まあ、名前は同じですけど血縁関係はないです。AI ですからね、まあ、そもそも決断関係ないんですけども。でこのコアな、ヘイローのコータナユーザーの方々には、まあ、こんなのはどうでしょうね。コルタナさん、モノマネをしてみて。
それではこちらのコルタナはいかがですか。女の子に約束しちゃダメ、できない約束はね。
これは現代のコルタナが未来のコータナのモノマネをしているところですけど、タイムラインはちょっと反対になっちゃいますけども、まあ、ちょっとこんなおわさびも入れてみました。血縁関係はないんですが、これは実はモノマネではなくて同じ声優さんにやっていただいてます。ですから、まあ、声優さんが2役ちょっとやっていただいたんですけども、これ声優さんに、まあ、結局最初にコータナを出した時に皆さんからフィードバックをいただいたのは、全部ちゃんとした声優さんの声でやってよ、ヘイローの声優さんいいじゃんっていうのをよくいただきました。でそれにお答えして入れたんですけども、じゃあ声優さんにお願いしたら、やっぱプロですよね、キャラが違うから声が違う、まあ、ヘイローの方はやっぱり戦闘状態ですからね、戦闘状態のキャラで、こちらの方はまあ平和な時代のあなたのアシスタントなんで、もうちょっと明るい感じのキャラということで声を使い分けてくれてます。まあプロってすごいですよね。そういうのをちゃんとキャラ作りでやってくれます。でこの、まあ、コータナを作ってる最中の様子、チームが作ってる最中の様子、ちょっとビデオに収録してみましたので、こちらの映像を見てください。
今日の天気は、もしもし、もしもし、聞こえますか？
コルタナさん、can I speak in Japanese?
リマインドして。
コルタナさん、リマインダーを見せて。リマインダーを見せて。
おかしい。
Okay, well, I mean, if email's not working anywhere.
So, okay, I want to get back to this. So, what is the goal for self-host?
Not here, not here. Tomorrow
morning, 8時
I want to show you a quick demo.
Konnichiwa.
Hajimemashite, Cortana to moushimasu.
Cortana-san, Cortana-san, Tōka wa donna tenki ni nare sou desu ka?
Cortana-san.
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 はじめまして、コルタナと申します。
さて、いかがだったでしょうか。初めてコルタナがまともに喋ってくれたとき、嬉しいもんでしたね。私小学校の頃ラジオを作ってたんですけども、よくあるその電子工作少年だったんですけども、自分で真空管だったんですよ、私の場合には。自分でラジオを作って初めてスイッチ入れて、で真空管がもわーっと明るくなってきて、パッとラジオの声が出る、あの時の嬉しさをですね、やっぱ思い出しました。本当にもう何十年ぶりかもしれませんけども、声を聞いてわーって思う瞬間、懐かしさがありましたけれども、チームをこんな感じで作ってて、だんだんにコルタナが成長してきました。今最後のバージョンが、去年 Windows Insider で出した時ぐらいのバージョンですね。ちょうど一番最初に作ってた時 の様子を収録してます。だって、コルタナのラフ な中身、簡単に書くとこんな感じの中身になります。ユーザーさんが声を出して、お話をしていただきます。すると音声認識のモジュールを通って音声がテキストに落ちます。テキストは言語理解のモジュールを通ります。でそこから先はですね、コルタナさんのできることリストというのがあって、そこに照らし合わせて、行けるところに行く。でそのできることリストのバックエンドには Bing がいる。そんな内容ですね。Bing の知識ベースがやはり、コルタナの基本になっています。で帰りは、その結果を音声合成で声で出す、もしくはこれカードって書いてありますけども、左下の方にこうもっこり出てくるあれ、インターナルでカードって呼んでるんで多分正式な名前ないと思うんですが、カードにで表示する、そんな形の流れでやっています。ウェブサーチに落ちるの嫌だっておっしゃる方いるんですけど、あれも機能の一つでうまく使っていただけると面白いんですよ。私は家に帰って、プロ4、サーフィスプロ4の前にこうぬっと顔を出して、で Windows Hello で顔認識をして、で立ち上がった時におもむろにコルタナさん Amazon プライムビデオとか言って、そこまではこうノータッチでいけますから、帰った時にそこまではやって、その後ですね、お気に入りのビデオを選んだりしてますけども、そんな使い方でサーチの方もうまく使っていただけるとよろしいかと。あんまり嫌わないでくださいね。これはこれで Bing をフルに使ってるものですから。でこの一つ一つの機能ですけれども、これは Windows as a Service の、恩恵によってですね、ちょっとずつちょっとずつ良くなってます。音声の方もそうですね。それからできることリストも少しずつバージョンを重ねるごとに追加してます。サービス側でいじれることもありますし、それから Windows as a Service のクライアント側のアップデートでできることもあります。まあ、どういうふうに機能が変わってきたかっていうところの一つの例で声を聞いてもらいたいと思うんですが、まず最初に聞いていただくのが2つ、Windows Insider バージョン、これは去年の夏ぐらいに最初に出したやつですね。それから11月に最終的に出したバージョンの声、よく聞いてみてください。
アラームをオフにしますか。午後1時19分か午前11時57分。わかりました。どのアラームをオフにしますか。午後1時19分か午前11時57分。
ちょっと違ったのがわかると思うんですが、ヒンティングをよくして、それから声の質も変えてます。で、さらに、まあ、この段階で、先ほどのフィードバックですけども、ヘイローのコルタナさんの声使ってよ、まあ、一部使ってたんですけど混ざっちゃってたんで全部ヘイローのコルタナさんにしてよということで、やったバージョン、それから、その、まあ、今まだイントネーションおかしいんですけども、そのイントネーションを改善したバージョン、2つちょっと聞いてみてください。
わかりました。どのアラームをオフにしますか。午後1時19分か午前11時57分。わかりました。どのアラームをオフにしますか。午後1時19分か午前11時57分。
まあこれちょっとずつなんで微妙な違いなんですけども、最初と最後をこう比べていただくとかなり変わったのがわかるかと思います。まあ、特にイントネーション大きいですよね。声が声優さんの声になったんですけども、3番目のやつはまだかなりなまってました。で、まあ、最後のやつはこうスティッチングって言って、レコーデッドボイス、録音した声とそれから合成の声をつなぎ合わせてイントネーションを改善してます。ちなみにこの、ボイスフォントっていうやつですけども、普通のフォント、文字のフォントは、文字列を食わせると画面に文字が出てくるための元で、このボイスフォントって私たちが呼んでるのは、文字列を食わせると、音が出る、声が出る、そのための元のやつっていう意味でちょっとボイスフォントって呼んでますけども、これ声優さんの声を、サンプリングさせていただいて作ったボイスフォントです。さて、もう一つコルタナさんでよく言われるんですけども、なんでコルタナさんなの。まあ、これよく言われるんですよね。なんでそんな名前にしたの、でもなんでそんな呼び方にしたの。でこれいくつか掟があってですね、コルタナって呼ぶときにコルタナにできないんですね。なぜかっていうと、普通に今日も私今話してて何回もコルタナコルタナコルタナって言ってますけど、そのコルタナって言ってるたびにここでもっこり起き上がられちゃうんですね。プレゼンの間でも容赦なくコルタナさん来ますからね。で今コルタナさんって言っちゃいましたけど、出てこないのは切ってるからです。コルタナプレゼンテーションでどうしてもコルタナさんっていうフレーズを使わなきゃいけないので、そうしないと出てきちゃいます。まあ、そういう意味ではコルタナさんが勘違いして起き上がってこないように、単語は2つにしましょうと、まあ、これは掟なんですね。で、まあ、テクニカルにこれその言葉に対してチューニングをしたいので、一つだけ、まあ、今のテクニカルな限界ではあります。で、一つなんですけども、まあ、いろんな人で使えないといけない、おじいちゃんおばあちゃんからお子さんまでみんな使えないといけない。だからもうヤンキーな言葉とかできないですね。まあいろいろ掟があるんですが、まあ一番重要なのはこんなとこですよね。ちなみに一番、まあ、最初の時にはですね、いいじゃん英語のままで、英語版でかっこいいじゃん、ヘイコーターナーでいいじゃんって言ったんですけど、ちょっととそれ人前でできないよね、恥ずかしいよな。まあ皆さんできます、ヘイコーターナー、電車での駅で待ってる時ね、電車の中はダメですけどね、ヘイコーターナー、今日の天気はなんて、あんまちょっと言いづらいです。私も口ごもっちゃいます。まあヘイコーターナーって言えるのは、まあ、一人の時かな、恥ずかしくない時。でも一人でもテンション高くないと言えないですよね。これ本当に落ち込んでる時にいきなりヘイコーターナーって言えないです。ということで、いろんなシチュエーションで考えると、やっぱり無難なとこでコルタナさんかな、まあ、そんなので決めました。 ただ決めちゃってからちょっと失敗したかなと思ったんですけど、決めちゃった後はそれまではみんなコルタナって呼んでたのに、みんなコルタナさん、コルタナさんって呼んじゃうんですよね。なのでちょっと、勘違いしてこう起き上がってくるケースが、出てくるかなとは思います。でもまあこんな背景でコルタナさんになってます。だってこのコルタナさん、まあ、また言っちゃってますけど、この中でいろんな機能があるんですね。まあ、さっきのウェブサーチもありますけど、チャットもあります。まあ、チャットができるのはコルタナさんの場合にはいっぱいある機能の一部ですね。さっきのモノマネなんかもできます。モノマネをしてっていうと、コルタナがコルタナのモノマネするだけじゃなくて、なんかいろんな真似してくれます。プロの声優さんなんで結構モノマネのボキャブラリーが多かったのかもしれません。まあ、試してみてくださいね。でそのチャット、まあ、コルタナの場合には一部の機能、デジタルアシスタントなのでそのキャラ付けの部分ですけれども、まあ、それだけではなくですね、このチャットの部分を強調した、まあ、チャットボットっていうのもありますよね。ただ初期のチャットボットはあんまりよろしくなかった。で結局ですね、実写版の時代っていうのが出てきましたよね。サエコ先生もチャットボットでも実写版人間がやってたっていうのを知ってます？ Twitter でサエコ先生いたんですけども、これやっぱり俳優さんタレントさんにお願いしてこれやってくださいって言ってお願いして、サエコ先生がオフィスのキャンペーンを貼ってたりなんかしましたけれども、まあ、あの時にも結構俳優さん天然キャラの俳優さんでなかなか面白い天然キャラの AI になってくれましたけれども、まあ、そういう実写版の時代が続きました。まあ、ところでそのバックグラウンドにある AI ですけども、皆さん AI の何が重要でしょうね、これね。まあ、いろんなこうご意見もあると思うんですが、やっぱり何と言っても重要なのはキャラじゃねえですよね。まあキャラを作るにはちょっと違ったスキルが必要かもしれません。まあ、普通のエンジニアとなかなかキャラ作り、まあ、ギークだとそういうキャラ作りができる人もいるんですけども、まあ、ちょっと違ったスキルがあるかなと。で、まあ、その上でですね、やっぱり全知全能のキャラは多分うまくいかない、多分つまらない。チェスが強かったり碁が強かったりすごいいいんですけども、やっぱり実際に打ってるの人だったりしますからね。やっぱりキャラが必要ですね。ということでマイクロソフトが MSD が、まあ、全力を込めて作ったキャラがこちらリーダー、まあ、かなり緩いです。まあ、全知全能とは程遠いんですけども、まあ、こんなキャラも作っていました。これ MSD チームが作ってます。まあ、絵もねちょっとザクザクっと作ってまさにキャラの緩さを出して、いるかなと思ってるんですけども、このリンナですが、まあリンナつながって LINE でつながっていただいている方ってどのくらいいらっしゃいます？ありがとうございます。まあ女子高生のボット、女子高生じゃないですよ、女子高生のボットです。中身的にはディープラーニングとそれからマシーラーニングを組み合わせて CPU パワーを頑張って使ってやってます。まあで、まあ、開発と運用が、まあ、MSD のビングチーム、他にも中国ではシャオアイスとか、まあ、アメリカだとペイっていうのが一瞬出てきていなくなっちゃいましたけども、まあ、リンナの方はですね、育ての親が結構調教厳しいので BTA 厳しいんで、今でもですね、まあ、健全とは言いませんけれどもね、面白い女子高生 でやってる話はこんなもん、まあ、これが健全かどうか、私はもう女子高生界隈についていけないんで何とも言えませんけども、まあ、こんなのもありでしょう。だからまあこう複雑ですよね、人間ってね。この CPU パワーをこれだけかけて一生懸命やって処理してディープラーニングやって出てくる言葉は例えば見るなとか一言ですからね。まあそれがそういう世界なんでしょう、きっと。でここのところですけれども、まあ、CPU パワー、まあ、いろんな目で使ってます。でさらにね、詳しい女子高生の世界というか女子高生の世界だとちょっと不適切ですね。女子高生ボットの世界にご興味のおありの方は、まあ、こちらのですね、やはり顔の見える MSD のメンバーがお話ししますので、ぜひ ご参加ください。ちなみに真ん中の人後ろ向いちゃってますけども、多分実際のセッションでは顔見せしてくれると思いますので大丈夫です。ということで、いろいろですね、顔の見える MSD ということで今回のデコードもいろいろお話をさせていただきます。私が一番手で、次あと、Windows チーム、それから Bing チームの人たちが話しますので、ご興味があればそちらの方へ。最後に、コウタナさんもご挨拶。このご挨拶をするコウタナさんも日本のもんですよね。以上、MSD のご紹介をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。こちらまたですね、 Windows as a Service と同じように皆さんの、フィードバックでですね、レコードの方も、より良くなってきますので、ぜひアンケートをお願いできればと思います。今日はどうもありがとうございました。